中村文明のみるみる元気が湧いてくる。中村文明のみるみる元気が湧いてくる神戸のスタジオより、はい、今週もお届けいたしますということで過去はですね、2週続けて森ひよりさんをいじくり、そして、まあ、その森ひよりさんのやっぱこう本領を発揮してほしいなということで、まあ、3週にわたりですね
来ていただきまして、
森さんに来ていただいて、はい、でそこにまた今日のゲストの下山もちょい絡みしてくれということで入ったくせにこの人は何も喋らないというそんな下山に、
はい、
今日は来てもらってます。どうも
下山。はい、こんにちは、下山です。
どうも。
はい、おきにやっと喋れるぞ俺は俺ね、なんかこう人が集まってきてね、みんなバー喋ってる中になるとどうも喋れない人なんですよ。
なんかね、聞き役になってま
うんですよ。だからほら昔もね、出雲でみんなぶわー並んで舞台の上に並んでた天竺とか大島慶ちゃんとか、あの時も一言も喋らなかった舞台に立ってる、まあ、講師の一人として招待してもらったんやけど、結局最初から最後まで後ろで立ってただけで会場に来てた一般参加の人がね、うん、あの人なんやねんと講師でみんな喋ってるあの人だけ喋らんがって、うん、それが一番なんかこう興味あるから、あの人の下屋に調べたら、うん、おもろいやないのみたいなね、
ああ
そういう人が結構いた。
なるほど、そういうのを、ね、狙ってニッチなところ狙ってる。
いや狙ってるわけないね。例えば懇親会とかでも、うん、俺ほらいつもなんか存在感ないから端っこの方を座っておとなしく黙ってね、してるのが自分のショーなんですわ。
ほ
うん、だから文ちゃんみたいにうわー喋ってる人とこういたって聞き役なんよね、うん、
あ
だそれが俺 の, その本性というかその自然体なんですわ。
なるほど。
ほんで講演とか呼ばれて喋、うん、ってやっと舞台で、うん、って言うと喋れるんですわ、うん、で対談とかもね、
うん、こうやって喋るもんね。
文ちゃんと対談 CD 撮ろうかとかこれ読んでもたけどやり取りの、ね、会話のキャッチボールせえ言ったらできますよ。
なるほど、うん。でも今日はたっぷり
ね、
もう何もどうでも、はい、わざわざ東京から
来たで、
これのためだけに、
お前このためだけに何やっとんねんお前にも。
いやいや、僕も呼んでますじゃん。
あ、そっか
僕もね一回呼ばれたの下屋なんどに、
うん、
あなたの本読みましたからとか。
そうそうそう、
で行っていきなし僕はあの手帳持ってたんですよって言って、あもうそれ古いんですよ、新しいのが出ましたから、僕2冊目買いましたから、
ほんで
買ったことないな、下屋手帳買ったことないわ、セールスされたこともない。
あ、そうなんですか。ええもんですよ。
いや、あれはね、な欲しい人が勝手に買いに行くもんやから、
欲しいってほんまに
買ってくれいうもんじゃないね、
うんうんうん、だから僕手帳っちゅうも持たんもんね、うん、
スケジュール管理は何でやってるんですか。
スケジュール管理はあのコピー用紙コピー用紙に1週間のまあ、言ったらこう行動スケジュールがマネージャーからですね、例えば今日なら何時何分
どこどこで
に、うん、その御堂筋線乗ってでどこそこで乗り換えてで何々駅の北口出たら誰それが迎えに来てくれてるとか、
そこにちゃんと書いてあるんや。
そこまでに昼ご飯を食べておいてくれとかなんかもう全てのことが全部書いてあるんで、はいはい、その時間通りの乗り物に乗っていくというそれがなんか何日かに1回、うんこうマネージャー君から渡されたり、
はいはいはい、
時にはホテルにいてこのファックス付きのホテルの部屋とかにいると、うん、ピーカチャンキュルキュルキュルキュルキュルとかって言って、ね、急に僕のホテルの部屋のコピー機が作動し始めて、おなんだと思ったらね、もうなんか僕の中で頭の中で BGM が流れるんです、あのミッションインポッシブルのね、じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃみたいな、そんな感じでスケジュールがコピー用紙で流れてくる。それを見てね、
かっこいいな、
なんかお前はこれに乗れ、どこそこに行け、誰と会ってこの話をしろみたいな、もう日々の指示書が全部ね決まってるんで、そんな感じで次が次来る、そのコピー用紙通りに行動して1週間が終わるとそのコピー用紙を捨てるみたいな。
あ
なんで何の記録も残ってませんし
ほんまにミッションインポッシブルやね。
そう
でも下山はそう考えたら、あの手帳も使いつつ スマホとかいろんな感じされてます
ね。そうやね、今ね、あのふみちゃん言ってた通りね、はい、手帳や言うとね、うん、そのスケジュールって思ってる人がほとんどない
よ。ほとんどもんね、うん、
で俺から言わすとね、うん、そのスケジュール何月何日って書くのはね、ただのカレンダーなん
よ。はいはいはいはい、
手帳っていうのはね、やっぱり自分がこの先何をしたいかとかね、はいはいはい、どういうことをどう自分が誰と出会ってどういうことを気づいたかとか、うん、本読んでこういうことを発見したかとかね、やっぱり自分の自叙伝を書くようなつもりでね、うん、あの日々生きてる証をこう残していくのが手帳なんや。あ、でスケジュールはもう iPhone、
iPhone でね、
うん、で坂本龍馬がね一番最初手帳使った人なんや、
はいはいはい、
あの人が手帳で日本を変えていったんや。
はい、
うん、で手帳をねこの世の中にこう海外から持ってきた人は福沢諭吉なん
や。
福沢諭吉さんなんや。でそれをあの日本を変えていくってなんかあの坂本龍馬がね、うん、こう書いて手紙書いてね、はがきはなかったけど手紙書いて手帳書いて書きもやったんですよね。それで日本書いていったんですよ。
なるほど。
だから書く人はね絶対成功するという神話がある。
ほ
う、うん、スケジュールを書くのはねもうカレンダーで、ね、
カレンダー
で
いいよ、
うん、
分かる分かる。
そうちゃうね。
だって僕はスケジュール管理となんかこう目標管理というかね、
うんうん、
行動管理というか、
う
ん、
そうそうそう、
何のための1日にするかとかね、何のための1週間にするかとか、
はいはいはい、僕がよう言うてるのはあの夢リストをね600個書けるね。夢リストというのは自分のやりたいことしたいこと ね、誰々に会いたい、あそこ行きたい、こんなことしたい、うん、こんな自分になりたいことをね手帳に600個書いとくね、
うん、
あれしたいこれしたいって、うん、それを書いたら叶うねや。
叶うね、
うん、で書かへんかったら頭で思ってるだけでしょ。それはもう妄想やから。
あ、
うん、妄想族や。
でも書いて持ち歩いとったらタイトル。
ごめん今よう引っかかったらんかった。
僕も妄想族とか今言いました。鼻から誰かの汁出しようとしてるんですよね。キュー言うてね、うん、いや妄想族やったら、ね、思ってるだけなんや、うん、それけど書いてね、俺はこんなんしたいね、あんなんしたいね、俺書いたことほとんど叶ってますよ。
あとあれでしょ、一番よう言うてるじゃないですか、あの持ち歩いた方がええでって。
そうそうそう、
俺ずっと持ち歩いてるもんね。
そうそう、あの宝地図みたいにねこう部屋に飾っていくよりも持ち歩く宝地図やん、
ね、その都度見てね。
そうそうそうそう、例えば僕の自分の手帳にメンター集って好きな人の写真貼り合わせてね、ふみちゃんの写真も貼ってたけど、うん、これがこうやって、ね、
貼ってたけど今は
貼ってたけど
貼ってたけど、それでおかげでこの間こう付き合った
わけ。あ、そうやね、はいはい、
うん、この人が好きやねんってね。例えばスポーツ選手やったらこんな人や、経営者の人やこんな人、うん、講演会やったらこんな人が好きや、で真ん中に自分の写真貼ってね、これこんな人に囲まれたいねんって、はいはい、いうようなを手帳に作ってたんや。
あ、
それとかこうあったらこうサインしてください、メッセージ書いてくださいで、ようふみちゃんとこ行くでしょ、うん、下山ファミリーが
くるくる見て
る、ね、それでふみちゃんの魂が手帳に宿るんや。
あ、
うん、ふみちゃんのね、
うん、
頼まれることは試されることを言ってみんなやってるやん、
うん
うん、でそういう文化をねやっぱこう直筆で書いてあげる、うん、あるいは書いてもらうっていう、うん、これがやっぱこう紙の上にねこう書くのは神様に向かって書くのことと一緒やから、
うん
うん、こういうことしたいねって書いたらそのメッセージが神様に伝わんねん、
うんうん、
お前そういうことしたかったんかと、
うん、
ほんでそのなんかねシンクロニシティみたいな出会いとかチャンスがやってきて不思議と叶うというね、これが本当の手帳の世界ですわ。
さすが、
うん、乗ってきましたね。
乗ってきたでしょ、
乗ってきた。
あのね、喋れ言うたら喋るで俺。
いや、さすが高い手帳何年も売ってるだけのことあるわ、
うん、俺もね、講演料もらってるからね。
そうそう、
喋れんねや。
何回かね、まあ、今回してギャラ叩いと思う
もうふみちゃんの頼まれ事はするで。
あ、
うん、でも他の頼まれ事は試さない。
試さない、うん、たまには僕の方が聞いて
ね。たまにね、うん、だから最近頼まれ事は試さない
年取ってくるとね、頼まれ事は試され事も若干加工しないと、
そうなんや、
厄年越えて全て引き受けてると病気になる可能性がある
ね、うん、
最近ちょっと受け止め方も若干変えて、あの年配の人が多い時は、うん、あの頼まれ事は才能かもねって思ってくださいねみたいな。
才能ね、
だからね、はい、同じようなことたくさん頼まれると、うん、それって才能かもしれんなという、
うん、そうですそうですそうです、うん、ね、だから頼まれごと三段活用っていうのがあってね、
うん、出た、もうこういうね、うん、こういうのを考えるのがもう好きなんですよ。
すごいすごい、名前タイトル
だ、ね、それいつ考えてんの、あの布団の中とかで。
いや、ひらめくね。
ひらめくっちゅうほど大層なもんでもないし、うん、い
や、パッと振ってくんねや
そんなに大層なもんでもないと思う
けど、頼まれごと三段活用、
はいはい、
まず第一段階、
はい、
頼まれごとは試されごと、これは当たり前でしょ、
うんうん、
せやけどこれを全部引き受けてやってたらね、やっぱ体がもう限界超えてね、
うん、
病気になったり倒れたりね、うん、ここ無理やでって、うん、ふうな状態になるわけですよ、
うん、
この第2段階で頼まれ事の断り方、
あ、
断っていかなあかんねん、中には、うん、それはもう無理ですわ、
うん、
それ結構です、うん、やめときますわって、 ほんでやっぱりこうある程度自分なんか調整せなあかんんですよ、
はいはいはい、
100頼まれて100雇ったらねそればっかりになるでしょ、はいはい、自分犠牲せなあかん、犠牲になるから。ほんで3段階目で頼まれることは試さない、
試さない、
うん、俺やりませんからと。ほんであの俺は俺の道で行くと、ね、ほんでそこまで行くとやっぱりねあの神の息でね、
あ、
うん、もうその人のもうブランドになるんですよ。
あ、
うん、だからやっぱこう最初はねあの平民からあの頼まれることを雑用ありますよ平民からねだんだんだんだんこう太閤さんみたいにね秀吉さんみたいにのし上がっていくとねやっぱこう選んでいかなあかんね。
なるほど、
うん、ステージ上がっていくからねこれあの3段活用です。
なるほど、うん、
そういうね何段活用とかね、う
ん、好きやね、
そういうのをこそこそ考えるのが好き、
ね、俺公式とかねあのその3段活用とかねもう受験勉強めっちゃ好きやったからちょうど今ほらセンター試験の季節でしょ16、17ね、はいはいはい、あれ俺も共通一次受けて1000点満点中800点取ったんやけど、
ほう
やっぱりこの人生
さりげなく俺は頭良かった、
頭良かった、めちゃくちゃ勉強したもん、毎日5時間勉強してただ
って数学相当良かったですもんね、
もう、もう3回に1回は100点取ってた。
へ
え、25万人中1番で来んねん、100点取るとね、一番だから、
そろそろ、
うん、あれが気持ちよってね、
うん、
で僕はね、やっぱ勉強はね、ゲームのようにやってたから、もう楽しくてね、
うん、
もうこう、知らない世界を知るっていうのが、もう頭にどんどん吸収していくわけですよ、この知らない世界を勉強してね、
うん、
参考書とか教科書読んで、こういう世界があったんかって、めっちゃ快感やったんですよ、
経験したことないな、それ
。であの
問題を解く快感。
そうそう、でその数学は、ね、公式で全て解けるから、人生も公式に当てはめればね、あの全部その成功 の, 工程あの方程式ってあるわけですよ。で素直と向上心と勉強やったら人生は成功するみたいなね、うん、で出会いとチャレンジで自分の新しい自分を発見していくみたいな、でそういうの当てはめていけばみんなも幸せになれんやでいう、ね、うん、これを僕はこう講演してるわけなんです
、はいはいはい、うん、
素直の法則とか言ってるやん、
言ってる言ってる、
よくパクるよ僕、
ポンポンポンね、
すごい、なるほど、面白い、
そうそうそう、それかって公式じゃないですか、
うん、
そういうのを小学生や中学生に言っても分かるやん、
うん、
素直いうのはすごいですね、なるほど面白いですねっていうこうねこう返答
して、その合図地図と言ってるとね、うん、人はほんま永久にものを教えてくれる、
そうなんや、そうそうそう、好かれるんよ、
好かれる、
あんた素直やな言ってね、先輩に好かれて幸せになっていけるわけでしょ、うん、これ素直の法則、全部法則とか公式とかであのハッピーになっていけるんですよ。
なるほど、
うん、
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。人に出会って自分と出会う中村文明と学ぶご縁塾第5期開催決定。4月15日良いご縁の日12時より申し込み開始。2015年台湾ツアーおみこし奉納報告 DVD 3月11日発売決定。2月の22日より受付開始。集まれ引きこもりニート、一歩を踏み出すきっかけに北海道の大地で一緒に農業をしませんか。卒業後の自立率8割2016年耕したい募集中。こちらすべての詳細はホームページよりご確認いただけます。カタカナでクロフネと検索ください。それでは後半もお楽しみください。
それはね、なんかこう僕の中でいろいろこうひらめいて三段活用とか、
はい、
こうしやいうね、はいはい、皆さん伝えてるんですよ。
なるほど、
これはもう僕のなんかね、まあ、一つの役割かなと思うんですけど。
下山もあれなんですよ、前にあのゲストで来てもらったあの筒井の兄貴と同じように、
はい、
下山も僕の公演何回も来てくれてね。
そうやね、
うん、
あのちょうどもうね、ふみちゃんと出会って10年ぐらいになるやんか。
10年かな、
ね、早10年ですよ、うん、俺今53やけど、うん、42で僕は脱藩したんですよ、
うんうんうん、
サラリーマン脱藩して独立したんやけど、そのきっかけはふみちゃんと出会いなんですよ。
あ、は
い、でもふみちゃんの公演聞いて本読んで俺はもうすすごい感動して、
うん、
こんな人おるんかというね、もうこうカルチャーショック受けたわけですよ。
はいはい、
だからふみちゃんは俺にとってはショッカーなんですよ。
ショッカーね。
人生のショッカー
ですよ。キーとか言って、
キー言うて何でもキーみたいなね。でやっぱりこうカルチャーショックを与える人に出会って人は変わっていくんですわ。だから ショックを与える人のことをショッカーって言うんですよ。
ショックを与える人ね。
そう、はい、ショッカーズですよ。だから天竺や俺とかあのふみちゃんとか大島圭ちゃんとか、ね、はい、いろんなたくさんの人にショックを与え まくってるわけですよ。人生って声楽しんでええんやぞとか、うん、緩くてええんやとか、うん、いうのが僕のこうショックを与える役割だと思うんですよね。だから俺のやっぱ42までのサラリーマン人生で、うん、ね、こう人と競争してトップセールスマンになって成功できるっていう、それだけお金を追いかけてた生き方を、お金ではなく人のご縁ででっかくいけるんやみたいなショックを与えてくれた人がふみちゃんなんですよ、はい、
もうね東京で公演してたらね、まあ毎回この人がおるんですよ。
はいはいはい。
でニヤニヤニヤニヤ笑ってね、もう3回目ぐらいからふみちゃんしもやんやでとか言ってね、そうもう勝手に人のことふみちゃんとか言うんで、勝手に自分のことしもやんとか言うてね、この人は機嫌のええおっさんやなみたいな感じで、でも10回も15回もこうそう会場でして手を振ってね、またおるわなあの関西人がとか思ってね、
そうもう何十回って追いかけ倒したよ ね、
ね、
うん、同じ公演でもね何回聞いてもおもろい。で僕はねやっぱふみちゃんの公演を何十回も何回も聞いて自分が公演できるようになったから、すごい。だから僕は人生の恩人なんですよ。だからどこ行ってもふみちゃんで俺は人生変わったんやって、あの公演してるしセミナーでも喋ってるから、ふみちゃん知らない人がしもやん聞いてふみちゃんとこ行ってきますってね、
そういう人もいっぱいある
でしょ。
私は中村さんのこと全然知らなかったけど、もうしもやんがとにかくいっぱいして話してやったから、なんかどんな人かと思って今日は来たとか、
はいはいはい、
で下屋より男前やとかってみんな言ってくれ
もう確かに生き方はね、いやまあほんまね、俺もね10年間この自分の活動してね、下屋ランドの、まあ、講演とかセミナー活動してきて、下屋ファミリーっていうのがね約1万人できたんですよ。毎年1000人ぐらい増えるから、手帳買ったとか、僕のワンデーセミナー受けてくれたとかいう人がね、月100人以上おるから、年間したら1000人は増えとんですわ。そういう人がねやっぱりハッピーになるように、ふみちゃんの講演行きやって、天竺の方行きやって、一人の勉強もええけど俺はふみちゃんの勧めてるから言ってね、いっぱい進めんねん。だから講演会場には下浜は必ずおると思う。
怖い、どこ行ってもシロアリのように
シロアリのように
シロアリって、
はいはい、
基礎にかじりついてる人
そう痛きたでーでよう報告来るもん、それとね五円紬大学の人たちと下山ファミリーのこう共通な人多いね。
ああそうなん
や。それからその何ちゅうかね、そのふみちゃんのところに集まってくる人たちと僕の元に集まってくる人たちのね、こんなこう集合のこう共通なね人って多いよね。
なんかあれらしいですよね、そうやって講演聞きに行ったりとかセミナーなんかに出て自分をもっと高めたいなというふうに意識を持っている人っていうのは全人口の約 5% なんですってね。
そう、だからね、その要はふみちゃんの講演来てこうなんかスイッチ入りましたと、心のスイッチ入ったと、せやけど何したらええんですかって分からない人多いんですわ。そんな人にまあね、ほな筆文字でなハガキ書いてにとかね、手帳にねちょっと自分と向き合ってね、日々のね出会いとか日々のこう思った気づきとかなんかこう自分をねちょっとこう手帳にこう書いてみとか、こう具体的なツールをね、こういう行動をね習慣をこう作ったらええでっていうのが僕の役割やわ。
でもまあそんなちょっとね絶好調だった下屋にもある時まさかが起こってね、
まさかはね、
あんまはっきりちょっとこの公共電波では言いにくいことですけど、
やっぱこう50年以上生きてるといいことも悪いことやっぱ人生あると思う、誰もね、
まさかでしたねあれはね、
山も谷もあると思うんですけど、まさかのその時にふみちゃんに助けてもらってね、ふみちゃんが高校出てね東京出てきた時に、土方とドーナツ屋をやってそこで人生開いてきたっていう伝説ありますよね、
有名な話だね。
じゃあ俺もね、ちょっと人生ゲームのように振り出し戻ろうと、だからふみちゃんが土方やったら俺も土方やってみようと、
はあはあはあはあ、
でちょっと泥だらけになってこいってふみちゃんに言ってくれたから、ちょっと泥だらけになってそれでねこう、こう心の中も落とそうかと、ということでね、泥だらけになるのはやっぱり土木工事現場行くことや、
はい、
スコップ持ってね、で鉄筋運んでセメント練ってね、くらーって言われながらね、もうボロクソ怒られながらどつかれながら1年間土木作業員やった、
はいはいはい、
ほんでね、ふみちゃんと久しぶりに会った時も、しもや汗臭いなみたいなね、喫茶店で言われたんですけど、そのぐらい汗かいて、うん、ほんまにこうさっぱりしましたよ、うん、こう心の中も取れて、
なんかね、すっきりしましたよね、あの日ね、
すごいすっきりした、うん、それでね、僕は本当にあの働くことの原点っていうのを知って、うん、あ、男はやっぱり体つくって汗かいて働くのがやっぱ原点やなと、
はいはいはいはい、
それはね、僕ほら保険屋さんとか、うん、証券マンとか、
証券マンとかね、
ネクタイはめて人の金、はい、お金を右から左動かして手数料稼いでね、うん、年収稼いでましたけど、やっぱりこう体使ってセメント運んでね、うん、1日1万円稼ぐのこんなにしんどいんかっていうのをね、うん、1年経験したんです。
お米焼き屋さんで働いたり、
そうそう、ほんでふみちゃんがドーナツ屋でも働いてた言うてデジで遊んでたいう話もねよう聞いてた。ほな俺もなんか飲食店で働こうかと思って、はいはい、ドーナツは興味ないから、いや俺お好み焼き好きやから、うん、お好み焼きにちょっと面接行こう言うて行ったのがきっかけですわ。
は
あ、ほな24歳の店長がいてね、
店長
が
年
中かね、うん、僕はあのこのお店で15年ぐらい店員が働いとるけど一番年長なんですよ、うん、それで23なんですよ、
うん、
で他の、ね、アルバイトの人たちが10人以上おるけど、みんな10代なんですよ、18、19の大学生ですよ、
うん、
こんなお店に、ね、50代のおっさん来られても困るんですわ、
うん、
って言われて、
うん、
いやいや、まあ、そんなこと言わんともうね、あの皿洗いでも何でもいいからね、うん、働かしてもらわれへんやろうかって、ね、もうね、もう長年勤めた会社クビになってリストラになっても行くとこないんですわってちょっと雇ってくれませんかねって頭下げてね、で僕はこういう講演セミナーしてるとか本題してるとか何も言わんのね、
なんとね、
うん、で頼み込んだらその23歳の人が、あ、そこまでやったら雇いますわ、うん、って雇ってくれて、
うん、
これでその23や18、19のアルバイトの全員先輩ですわ、うん、で全員敬語を使ってね、うん、教えてください、うん、って、まあ、1年間半働きました、
うん、
ほんならね、ほんまにお好み焼きってこんなに深いもんや、
はいはいはい、
もうすごいもう、あ、キャベツの千切りもできるようになったしね、
うん、
包丁の研ぎ方も教えてもってね、
はいはいはい、
お好み焼きは素材と混ぜ方と焼き方なんや
って
、
うん、
でお好み焼き師っていう資格もあるんやって、
うん、
でその先輩が教えてもってね、うん、お好み焼きは一発の一人前あの慣れたかなみたいな、
お
そのおかげでね、今あの日本全国公演で呼ばれたり、下津キッチンお好み焼き屋さんやって言って呼ばれたりね
はい、はい、
こう出張シェフでね、こうキッチン道具段ボールに2つぐらい送ってですよ、はい、ボールからまな板から包丁が全部自前で、
はいはい、
そこ送って、うん、でそのホットプレートだけ用意してもたらね、20人30人集まってくるんですわ、
うん、
みんなに焼いてあげたらね、うん、もうこれ世界一うまいっすわ言うてねみんな食うてくれんね、ほんでその経験がやっぱり俺は講演だけしとっても思んないな、セミナーしとってもなんか飽き的だなっていうのがあって、そのミュージシャンをやったり、うん、お好み焼きをやったりね、うん、そういうのでいろんなたくさんの人をおもてなししたろう思って、
うん、
ほんならね、みんな食べて喜んでくれて、ギター弾いてピアノ弾いて喜んでくれてね、
うん、
あ、こういう生き方もあるんやなというのをね、こうやっぱこう原点戻ったおかげで、ふみちゃんがちょっと泥だらけになってこいっていう一言で、あ、そっか、あんな行っておこうかなと思ってね、2014年の1年間をね、ふみちゃんのアドバイス通り、その同じことやってきました。
いやー、大変でしたもんね、あの時期はね、
大変でした、もうほんまに、
うん、だけどね、まあ、元気に復活して、
いやー、もうおかげさんでほんまにたくさんの人がね、こう復帰したら応援してくれはってね、呼んでくれてね、あっち来てこっち来てってみんな講演やセミナー呼んでくれるんですわ、
はい、うん、ね、うん、それでもやっぱその東京で焼くそのお好み焼きはやっぱこう関西風とか、
あ、それはね、
ちょっとその下屋の伊丹の出身のこの
関西風のね、
あれが、そうそう、あるね、大阪鶴橋 の、 あの伝統の作り方なんですわ、僕が働いてたとこはね、
お
うんうんうん、
大阪鶴橋の伝統的な
伝統的な鶴橋のお好み焼き、
大阪焼きとね、神戸とか全部違うんですよ、
違うもんね、
ああそうなんですか、
うんうん、そうなんです、ほんでその、 あの伝統のやり方があって、こうキャベツがあって、こう四角に切るのと千切りするのと、そうそういろいろあるじゃないですか、
ありますね、
ね、うん、そういう、こう鶴橋の味の伝統なんですわ、
ということは鶴橋は千切りですね、
そう、千切りですわ、
神戸とかはね、違うんですよ、
これサイコロ切りですわ、
あ、そうなん、
キャベツを
多分そこやったら全部混ぜるでしょ、
そう、混ぜんね、
神戸は混ぜないんですよ、いろいろ違って、
そうそう、よう知ってんねん、
だからあのお金のことはうるさいですよって言って、
俺もね、すごい、あの俺でもね、素人の時は多少作れとったんやけど全然違うだよね、うん、
やっぱりね、
千切りかって、俺毎日ね、キャベツ15玉ぐらい切るんですわ、1時間2時間ぐらいで、ね、はい、ここも何回も切りながらね、 ほんであのその千切りもタタタタタタタタタタタタって切れるようになってね。
今度また姉妹怒りますわ、あの神戸伝統 の, あのお好み焼きのソースを、
あ
ーあの泥ソースとか、
あ泥ソースあるよ、ね、
バラソースとかあの辺の、はい、
それでゆくゆくね俺ねそのドカチンでもねあのユンボ、うん、あの運転できるようになったりとかね、
まあ、ユンボ扱えるんですか、
扱えるんですわ。ほんでそのセメントの混ぜ方とか番線の締め方とか、うん、足場を組んだりバラしたりできるようになったんよ、うん、だからゆくゆくねそのふみちゃんみたいに、ふみちゃんほら高安日本とかやってはるやんか、うん、俺はね下屋村いうのを作りたい、ダッシュ村みたいな感じで、
はいはいはい、
下浜が集まってきてみんなヘルメットかぶって古民家を作ったり畑やったりね、そのほんでこう屋台村を作って俺はそこでお好み焼き屋したいんですわほんで寺子屋みたいなもんあってここに人生悩んでる人が来てね、
はいはい、
俺なもう何悩んとんねや、俺が教えたんがまあまあ食え食え言うてねこういう下山村みたいなこう山一つもろてね、ふみちゃんみたいにね山いっぱい持ってる人世の中おるから、
あ
ちょお前もほんで下山山一つ貸したるわ言うて、うん、好きに使え言うたら、うん、ユンボで開拓してねこうガーやってね、
あ
ほんでこう屋台村作ってね古民家住んでね、そういうこう下山村をね作りたいなあいう、こう野望が出てきた。
どこに作る？
いやどこか分かれ
へん。どこか分かれ
へん。うん、そうそう貸してくれる山あげるわいう人が出てきたらね。うん、こう長野とか北海道に何かおるんやけど、
うんうん、
下山ええぞ言うて、でそこでまあゆくゆくこう引退したらそういうとこ行ってみんなこうダッシュ村みたいな感じでね、
うん、
こう余生をね、こう畑をしながら、
うん、
ちょっと畑これどないすんねんいうのをこうあの東野さんとかに教えてもらいながらねやりたいな思ってね、それがね僕のやっぱこうお好み焼き屋とかドカチン屋った経験をね生かせる道かなと思って、
なるほど、
これ新しい、まあ、一つのねやりたいことが生まれてきた。
でもそれってやっぱりその土木作業員とお好み焼きさんやったからそれがまたできたんでしょ。
そうなんや、
ね、
それもやっぱこうふみちゃんの一言でな、
あ
その姉妹そんな、まあ、あれやったらもう一回なあの泥だらけになってなちょっとこう人生ちょっと最初からやり直せって言ってくれたから、せやなあ言うて、ほんなら俺も怖いけど土木作業員申し込むわ言うて、それで怖かったよ、ほらお前猫持ってこいって言われて、
あ猫 ね、
はいはいはい、ね猫って何ですか言って、
あ
お前猫も知らんのかって言われてねお前頭ごなしに怒鳴られますからね、まあそうなんでねいい経験してきましたね、
すごいですね。
まあお好み焼きって言ったらね、僕はもう僕はあの豚玉チーズモダンが大好き
で、おーチーズモダンが
すごい濃いですよね、
あ
豚玉チーズモダ ン,
モダン、
う
ん、それにはそばも入ってる、
はあ、そうそうそう下焼きそばになってて、
それにはふみちゃん変なこと聞きますけどマヨネーズかけるんですか、やっぱり
かける、
ああやっぱり
目玉焼きも一緒に入れて、
もうマヨネーズもねこう先っぽ細いやつ
や、
あ、
はい、
あれでバー
ッやりますね、
バーッとわーこれ手首やこれこう格子状にピーッと
今ラジオが見えへんけど、
まあ、見えへんけど、ね、これをやってあげるとみんなキャー言いますよ
はあ、
そういうところはね、あのアボカドソースっていうのを上から乗せるとうまい、
アボカドソースね、
あのわさびとマヨネーズと混ぜてね、アボカド切れてバーッ切ってね混ぜてあえて、はい、こうお好み焼きに乗せて食うね、
はあ、上に最後塗る、
そうそうそう、
これマヨネーズの
めっちゃうまいってみんな言いますわ、
アボカド
ソース、はあ、まあ、今度、作りますから
ね、
ぜひ、
なんか土木作業の話とお好み焼きの話、はい、
やっぱりねこれね大人のキッザニアシリーズみたいなもんでね、
うん、
やっぱこう生きているこう中でいろいろこう職業体験しませんか、僕はこう百業種体験しよう思ってるんですけど、
はい、
で土木作業員から始まってお好み焼きやってホタテの養殖も行ったしね、それから倉庫であのアルバイトで働いてね、うん、こうトラックからウロン茶を運んだりとかね、うん、それとかリンゴ農園で働いたりとかね、ガソリンスタンドエネオスでも働きましたわ、あの全部ユニフォーム貸してもらって、
はいはい、
社長がおったから、うん、俺普通のアルバイトで雇って言って、うん、いらっしゃいませーって言ってねでバーマパンですかって言ってね、あのぐーっと満タン入れて、あの灰皿ありますかって言ってエンジンルーム見ましょうかって言ってね、一日やりました、
あ
そういうのやるとね、そういう人たちのこうすごさも分かるし、うん、だから世の中にいろんな職業があるから、その100ぐらいは体験したいな、
大人のキッズに
してる、そうそうそう、そういうおっさんがおってもえんちゃうんかみたいなね、
なんかその就職の時にあの某一流工務店に就職したかった若い子が、これはもう勉強していくより大学時代に 100種類のアルバイトをした結果、はい、僕はやっぱり地図に残るような仕事がしてみたいとかって、
お
なんで100種類こんだけのアルバイトをやって、でこんだけの経験をしてきて、最後に自分があの骨を埋めたいなという職業がこういう建築の地図に残るような仕事だったんだっていう、そのお話をしただけで、そう、そいつ採用になったとかね。
でしょ、やっぱりそれはまさしくそうでね、この世の中職業って何百万種類あるわけでしょ、うん、でたった一個で終わっていく人もおればね、いっぱい経験してる人もおるじゃないですか。あのタモリさんがって何十の仕事を経てあのタレントで成功しはったわけで、
これは今週だけじゃ終わりませんね、これ、うん、
ねえ、まあ、来週はちょっと今後の話も
そうです、聞きたいんですけど、うん、
そんな時間にしたいと思います、はいはい、まあ、今週は、はい、そんなわけで中村文明と
ビリーと
シモヤンの、
はい、この3人お送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。